東京カリー番長
M 強アワー一週間のご無沙汰でした。リーダーです。
水野でございますもうさ、どうしたの。
いや、ちょっと変なとこに入っちゃった今つばがそういう時ってない。
あるよ、あるある。
でしょ。てかね、最近、うん、食べるものを食べながらさ、うん、飲むタイミングってなるじゃん。
あるね。
かじってかじってかじってごくん飲む。
ああ、そういうことね。そうそうそう。途中水を挟むじゃなくて。
水挟むじゃなくて、かじってかじってかじって。
咀嚼したものを。
咀嚼して、ごくり飲むじゃん。
食道通す。
食道通す。喉、はいはいはい、喉が開いて食道通すみたいな、はいはい。そのさ、喉が開くタイミングってのさ、うん、もう自分でさ、さ、飲むぞって言った時にさ、うん、こう開いてくる感じがあるの分かる？
ああ、そういうもんなの？俺、意識したことないよ。
あのね、かじってるうちは基本閉じてんのよ。入っていかないように、
うんうんうん、
俺の感覚ね、多分そうなはずなのよ、
うんうん、
それが最近ね、こうかじってる最中に物音が開いちゃうのよだからもう飲んじゃうよもうみたいなさ。いや、俺は飲むつもりないのにさ、
俺の意思に反して食道が
開いちゃうわけよ。
マジ
で。それでだからね、むせたりするわけよ。あれ、年なのかどうなのかさ。
もうその人間としてのもうなんていうか、もうその性能の問題になってくる
んだよ。性能がね、なんかバランス悪くなってんのよ。
これはだからやばい。
怖いよ。
え、そういうもんなのか。
うん。
え、自分がその信号を送るってこと、うん、これからじゃあ飲む。ちょっと、
うん、
これ手元にあの、うん、ルマンドがありますから、これでちょっとやってみようよ。
やってみて。
ルマンドでさ。
やってみて。
あ、なんだこのルマンド、開けた瞬間にもう、
あの、ほんとだ。
包みがないんだね、これ、中のね。じゃあちょっと俺やってみるよ。
やってみて。うん、
これあの、
うん、
まあ噛んでるな。
噛んでるで
しょ。この時は食道が閉まってんの？
うん、食道っていうか喉っていうかさ。
うん、喉が閉まってる感も特にないけど。
うん。
うん、で、あ、開いたね。
でしょ？開くでしょ、飲む時に。
ああ、開く。
それが、うん、それがね、かじってる最中にもう喉がさ、カモンするわけよ。
それは危険だよ。
そう。だから、まだまだかじりたいのに、勝手に喉が開いて、
うんうん、
もうさ、舌が、こう、後方に向かって、
なん
か
こう、舌ももう、
こう奥に送ろうとしちゃうわけよ。
またその、奥に送ろうがまた、やりにくいわ。奥に、
喉の奥に送り出す感じ。
送り出すのね。
うん、
それは、じゃあ、その、下ベロからすると、あれか、うん、リーダーの、
うん、
命令よりも、
そう、
食堂の命令を聞いちゃってるわけだな。
そう、食堂の命令系統が、
そっちに。
俺の命令系統を無視し。
そうだよね。
そう。
食堂が開いてもさ、
うん、
その、言ったらその下がさ、
うん、
いやいや、ちょっと待ってくれと、食堂君、うんうん。
食堂君待ってくれと。
ね、まだだと、
うん。
ご主人様は。
ご主人様はまだ飲まないぞと。
うん、まだ噛みたいと言ってんだと。
うんうんうん、
っていうことでと踏みとどまればさ、
うん、
そのむせることはないわけ。
むせることないんだけど、
食堂もう開いた瞬間にもうさ、うん、願えるわけでしょ、下は。
そうそう、下寝返っちゃうね。あ、開きましたねっつった
ら。でもうご主人様の意見も聞かずに。
ご主人様の意見。
ゴーサイン出てないのにもう
全然聞かない。
送り込んじゃうわけ。
送り込んじゃうわけ。
いや
ー、ひどいよ。もうね、監督のことを無視して動く作家選手みたいなもんさ。
本当だね。
大変ですよ。
もうあれだね、統率取れないね、
これは。統率一切取れない。もうね、最近本当それで困ってさ。
いや、これこうなってくると、うん、こういうのって老化とは違うの？
いや、なんかもしかしたら老化なのかもしれない。なんかさ、
うん、だとしたら早いね、これ。いや、
そう、ちょっと早いんじゃないのか俺っていう感じ。もうほんとね、ほんと、もう噛むのが多い。なんかさ、要は硬いものとかさ、比較的硬いものとかさ、
うん
うん、あとはちょっと口の中に多く入れて噛む回数が多いなっていう時に限ってさ、それが起こるわけよ。
でもさ、それ分かった、うん、それはさ、うん、なんだろうね、そのリーダーの気持ちと、
うん、
なんかその気持ちが
揺らいでる、
2つあったりするんじゃないの
2つの気持ち、
まだ噛みたいって気持ちと、
うん、飲みたいっていう気持ち。
こんなたくさんあったら、
うん、
もうちょいちょいね、送り込んどこうよっていう、
送り込んでいこうかみたいな、
この気持ちがさ。
いや、俺の気持ちはまだ噛みたいなんだけどね。
だけど、あ、そうか、まあ噛んだ方が飲みやすいっての
があるからね。そうそうそう、まだまだ噛むよ
って言ったらあれ、うん、ね、そのこっちはあれでしょ、その食堂のためを思って、
そうそう、
もうちょっと噛もうと思ってるわけ。
体のことを思ってだよ、
ね、で思ってんのに食堂はもういいと、
う
ん、
そうそう、
もう来い
と、もう来いって、よっしゃ来いみたいなこっちは全体的なことを思ってさ。
そうか、そう、
だからね、なんで開くのか
合ってないんだよね、そのね、うん、なんかこうほらよく男女の関係でもあるじゃないですか、そういうのが
男女の関係ときたか
ね、こう、うん、こうほらこっちは気使ってるつもりでも、ね、向こうはおよね、うん、そんななんか言いませんみたいな、
そんなんじゃありません、
もう全然伝わらないみたいな、
そんなつもりありませんと、
うん、なんかそういうのがその自分の体の中で起こってるんだよ、これ逆パターンになってきたらどうする、もうリーダーが
それやだね、飲みたいのに食堂が開かない、
もう絶対開けない、
飲ましてくれ、
まだ仮面、まだ仮面、
まだ仮面、30回は仮面みたいな、
もういいよもう飲みたいよってなって
るのに、もう何ももう形なくなったよ、う
ん、
みたいな、
下ベロだってだあれだもんね、うん、食堂の味方だから、
食堂の味方だもんな、
全然動いてくれない、
動いてくんないね、
やだね、その食堂が開いてくれなくなったらやだね
開かなくなったらもうそれ、
開かなくなったら
何の合図だろうね死ぬ合図かねもう栄養取らなくていいよ、
いやーちょっと大丈夫かねそれ、
でもない、そういう経験って、だからそれは俺はさ、それが頻繁にあるんだけどさ、
うん、
今は、
うん、
たまにとかもない、
全然ない、あとね、うん、なんかその気管に入ったみたいなことでしょ、
うん、
そういうのはしょっちゅうあるよ、うんうん、そのなんかそれでむせちゃうとか、
うん、
もう咳込んじゃってもうなかなか喋れなくなるはあるけど、うんうん、そのなんか俺の意思に反して俺の体がね言うこと聞かないみたいな、全然ないよ、
あそうか、いや本当
全てコントロールしてるつもりですよ、私は
本当、うん、コントロールできてる、
できてるつもりになってるだけかね、これ
そうだろう、いや俺もだからコントロール してるはずなんだけど、
ちゃんと右足左足右足左足で歩くよ俺
それもね
最近ね、
いや階段降りるときに、
はいはい、
あのさもうさ何そんな年寄りじゃないからさ、
うんうんうん、
階段を一段一段確認しなくてもさ、
うん、
ある程度歩けるじゃない、
うんうんうんうん、
ね、階段の幅もさ、
うん、
基本は均一じゃん、
うんうん、
だからさ何歩か歩けばさ、
うん、
もうあもうこのタイミングねってさ、
うんうんうん、
もう分かるじゃん、
うんうん、分かるわ、
それがさ最近さ、
うん、
踏み外しそうになるのよ、途中でまだまだあと5段ぐらいあるのに分かってんのに、
うんうん、
なんかさもう終わりみたいな体がさもう終わりでしょここでみたいな、
足上がんなくなっちゃう、
そうそうそう、でちょっとさ次の1個が下ろせなくて、
うん、
1段外した前に置くとかさ、
で危ねえ
ってなっちゃうわけよ、
やばいね、
いろんなところがね変な信号を出しておく、
やばいね、
俺の体が誰かのものになってるみたいなさ
リーダースキップできる？
できる、もうスキッパーよ俺
スキッパー
ですよ、もうスキップはもうねちっちゃい頃から
そうですか、
スキップはもうストーン
と、これだからあれよ、スキップもできなくなってる可能性あるよ、最近やってないでしょスキップ、
やってないやってない、
これねやってみ、今度
ちょっとやってみるか、
スキップできなくなってる可能性あるよ
あのさスキップできないやつって言ったよね、
いたよね、
いたよね、
俺今まあその大人でもいるかもしれないね、スキップできないですよね、だけどさ、
うん、
あのできてたスキップができなくなったら俺結構ショックだと思うわ、
ね、
あれなんかこう、
うん、
タターンタターンがこう、うん、なんていうか あれ
タンタタ
どうだっけ
タタタタタ
どうだっけどうだっけっていうさ、これは多い感じるよ、
そうだね、
多いなのか何なのかちょっと分かんないけど、
いやまあ多いの一つだろうな、
だからそういう意味じゃ俺全然もう右左
そう
右左とかならないもんねその歩いてたって普通に右左
なんないよ、右左にはなんないけど、
なんない全部さ、
うん、
足は右左なのに手が右左になったりしない、そういうことない大丈夫、
そこまではさすがに
大丈夫、
そこまでの重症じゃないけど、
ちゃんと足右の時は手左、
ちゃんとそうそうちゃんと
なってる、
逆になってね、ちゃんと手も振ってさ歩いてる、
ね、俺小学校の時にスポーツテストってあったでしょ、
うん、あるね、
走り幅跳び、ソフトボール投げ、
はいはい、ソフトボール投げ
50m 走みたいな、
うん、1500m、
そうそうそう、でさ大体さ自分のタイムとかも分かって 50m 走の時だったんだけど、自分のタイム分かってるしさ横並びにさ、
うん、
なんか 2,3 人が走ったりするじゃん、
うんうん、
あの 50m 走、
うんうん、
2人だったかな、
2人かもしれないな、
測る計測者がさ、そうそうそうそう、両脇に行ってさ、
うん、
用意どんどん走るじゃない、
うんうん、
でさそのなんか俺はそこそこスポーツテストって全体的にそこそこ良かったのよ、
うん、
成績が、うん、ABCDE ランクの基本 A なの全部、
うん、
でだけどその種目別に見ていくとさ、うん、どれもトップじゃないぐらいのことだったんだけど、
うん、
足だってさ走るのはクラスで一番速いわけじゃないと、
うん、
だからさクラスで一番速いやつとたまたま隣になったわけ、
うんうん、
で 50m 走さその時にさ、うん、でまあよ、まあさ大体それで自分でこう目算するじゃん、あこいつすげえ速いから、
うんうん、
うん、でもこいつのちょい遅れでいくと、うん、なんか7秒8ぐらいかなとかさ、うんうんうんうん、あいつ確か7秒4ぐらいで走るから、うんうんうん、ついてったら7秒5いけるかもしれないとかさ、うん、そういうのなんとなく、うんうんうん、でさそういうの こうありながら用意どんで走り始めたらさ、うん、あの意外と調子が良かったね自分がね、うん、思いのほか、うん、でこれさびっくりすることにさ30メートルぐらいの時点でさ、うん、後ろにいんのよそいつが。
おお、自分が前出てる。
全然俺の方が早いわけ。でそんなことはありえないのよ。だって明らかにクラスで一番早いやつだから。だからその何カール・ルイスみたいにあの後半上がってく的なさやつでもないのよ。もう最初からもうずっと早いし、別にスタートもそいつは遅れてないわけ。ミスってないわけ。でさ俺でもその時にね、なんかね。本当に短い間だけど 0. 何秒とかさ、うん、短い間だけど2つのことを考えたの、うん、1つは、うん、やべえ俺すげえ調子がいいぞね。これはあのよく漫画でさ、うん、足のとこがぐるぐるぐるってぐるぐるピューってなってる絵あるじゃん、うんうんうん、もうあのイメージだったね俺の中では、うんうん、あなんか俺足
あれ
俺の足は今、うん、誰も見えないぐらい高速回転してる、
回転してると、
うん、って思ったのまず1個ね、うんうんうん、で思ったのと、うん、もう1個は、うん、あのそんなはずはないと、うん、嘘だと、うん、あいつに俺が勝てるはずがないから、うん、これは何かの間違いだって、うん、やっぱ走ってる途中で思ったんだよね、うん、でこれがさ両方逆のことじゃん、うん、そのあれ、うん、あのぐるぐるピューみたいになってるのと、う
ん、
いやいや、
いやそんなこと
はない、ない、うん、なんであいつが後ろにいるんだ、うん、おかしいおかしいってなったら、うん、あの手と足の動きが合わなくなっちゃったのよ
上と下が
上と下がよほんで、うん、結果俺42、3メートルか45メートルぐらいのとこで足がもつれてこけたの、うん、ほんでガクガクガクガクってなって50メートル走り切らなかったわけよ。いや俺 あれはね未だに覚えてる。
あ、そう。
あれが本当に自分でコントロール効かない、うん、なんで俺こんななってんのっていう。
あ、そう。
このまま走り切ったら本当になんかこう記録的な数値を叩き出してたはずなんだけど
5秒台出すんじゃない
かそうそう、ぐるぐるピューだから
ね。
ぐるぐるピューはもう5秒台ぐらいいってる可能性あるからさ。だから俺あれは本当にだからなんかね、やっぱりそう考えるとそういうなんか脳の働きというか意志と体の動きっていうのは結構密接に関わってんだよね。
そうなんだよ、あのさ本当自分の思ってることとなんかこう体がさ本当こうついていかないっていうかさ、うんうんうん、それはいろんなことこであってさ、うん、いや俺もねもまさしくそのさ、うん、手と足が合わないっていうのは、うんうん、あこれはさ野球やっててね、
あ、はいはい、
あの練習試合みたいなのやってて、うんうん、打った後に猛ダッシュで一塁まで行くじゃん、
はいはいはい、
それ俺もさその、うん、あれはさ 50m もないよね。
まあそうだね、ないよね。
それなのにもう途中でさ、うんうん、なんか手だけ速くなっちゃって
さ、はいはいはいはい、
俺の場合は足がついてこなくてさ、
はいはいはい、
気持ちばかり先行っちゃって、うん、でついていかなくてドテみたいな、
うん、あー分かる分かる、
アウトみたいなさ、
なるよね、うん、なるよね。だからそのイメージの中では速く走れてるはずなんだよ、ね、
そうそう、イメージの中で速く走ってるんだけど、うん、足がそんな速くないね、くるくるくるビューがないのよ。
夢の中でもあるでしょ。ない俺夢の中しょっちゅう、俺ね結構そういう人多いと思うけど、うん、だいたいあのなんか怖い化け物に
追っ
かけられてる夢とかさ、
うんうん、
なんか悪いことして逃げてるみたいな夢とかさとにかく追われてる夢ってしょっちゅう見んのよ。
あ、そう。
で、うん、追われてる夢の時って必ず、うんうん、俺なんでこんなに動かないんだっていうぐらい、
あ
のものすごい足、うん、もう足なんか全然動かないのよ
もう
あれよね、監督ね。
地に根が張ってるような。
あれね。で、なんかね、ちょっとね、そのね、うん、すごい焦ってるけど、どっかでね、うん、夢だっていうのがね、うん、なんとなく分かってる時もあるわけ。
う
ん、で、そういう時は、うん、いや、俺これもうね、ほんとね、夢、うん、そのね、夢じゃなかったら俺すっげえ逃げてるぜっていうぐらい、なんでこんなに動かないのっていうぐらいね、
うん。
で、結局捕まんないのよ。捕まる直前で目が覚めるわけ。
よくできてる
大概ね、そうよくできてるからそうなんだけど、うん、俺あの夢の時にね、うん、あのなんか夢の中で逃げてる時に追われてる時に、うん、そのぐるぐるピューを出せる技を知りたいわ本当に
どうやったらいいんだろうね。
どうやったらあのぐるぐるピューがあのぐるぐるピュー夢の中で出てきたすげえいいのにね、もうう
まくいかないね、
うまくいかないよ、 ほんとよ、
うん、夢で思い出したけどさ、うん、俺この間ね、この間って結構前だけど、うん、久しぶり、俺夢見ないのよ、どっちかっつうと。
お
う
お
う
お
う、
あ、ほんとに。
ぐーっと寝だしたらもうさ、うん、深い睡眠にそのまんまみたいな。
で、朝早いんでしょ？
朝早い。だから夢はまず見ないのよ。
おうおうおう、
夢見ないんだけど、この間見た夢が、うん、なんか知らないけど、うん、長代千草が出てきたわけよ。女子プロレスラー。
これは怖いことになってくるね。
そう、いや、あのさ、うん、出てきただけで、うん、何か物語が展開するかとか、そういうの一切ないのよ。う
ん、お
う
お
う
お
う、ただ出てきて、俺の前に出てきて、何もせずいるのよ。
う
ん、俺はさ、あ、それこそ水野じゃないけど、うん、これ夢だよなーなんて思っててさ、夢だからさ、
うん、
何かしらの展開を期待するわけよ。
うんうんうん、
この長代千草が出てきて、何俺と戦うのかなとかさ、あと何もう一人のタッグ組んでた、誰だっけ、長代千草とタッグ組んでた。
いや、そこまでわかんねえな。
なんかいるじゃん、もう一人さ、そいつが出てきて、なんかやんのかなとかさ、だけど、一切出てこないね。だからね、不安になっちゃうの、逆に。何か、啓示なのかさ、俺に何かをしろ、何か、女子プロ的なことは何か、女子プロに関する何かをしなきゃいけないのかな。
会話もないの？
会話もない、会話もない。
ただ、いるだけなの？
いるだけなの。いるだけだから。
それ枕元にいたんじゃないか。
怖いたら怖いよ。
正座して。
正座して。座敷わらしのように、長代千草です。いやああいう夢は初めて見た。
それはちょっと怖いな。
何の展開もない夢っていうのさ、大体あるじゃん。
でも、その、あ、そうか、なんかね、いろんな人出てくるよね、夢って。
ああ、そうね。いろんな人出てくる。
脈略もない人が出てくるんだよ。
そうそうそうそうそう。何？
この前さ、ね、ロンドンで、料理教室に参加する夢を見たわけ。
ずいぶん具体的な夢見たね。
でしかも、うん、俺そのロンドンのね、うん、あのベナレスっていう、うん、まあ、インド料理店が好きなインド料理店があるんだけど、うんうんうん、そこの総料理長やってるアトゥールさんっていうさ、うんうん、シェフがいてさ、うん、まあ、もちろん面識ないよ俺は、うん、でその一番尊敬してるシェフなのよ。その人のなんかそのレシピ本とかさ、うん、すっごいいいわけ、
うん、
で俺はアトゥールさんにいつか会いたいと思っているわけさ、うんうん、でそのアトゥールさんの料理教室に俺がさ、うん、参加してる夢を。
んだ。
でそのベネレスのお店の店内でちょっと厨房が見えるところで、うん、他に参加者がさ、うん、イギリス人ですよほとんどね、うん、でこうなんか20人ぐらいいてこう覗き込んでるわけ、その調理場を、うん、でアトゥールさんが作ってんのよカレーを、
うん、
でさこう一生懸命さこう作ってさ、うん、で俺はなんかちょっといやもう夢のような出来事だからさ、うんうん、アトゥールさんのこの手の動きとかこういうのもね、うん、
間近で見れる、
間近でこれはちょっとで俺は、うん、首からぶら下げたカメラをね、うんうん、これ写真撮りたいと思って、うんうん、料理してるアトゥールさんにさ、うん、写真
撮っていいですか、
撮っていいですか、ノー、うん、
ね、ビシャ
ビシャ、うん、ちょっとやめてくれ、
それやめてくれと
な感じだったね、うん、でもまあ別に全然それはこっちもまあまあしょうがないかと思ってまたもうメモし始めてってやってたらさ、うんうん、そしたらさアトゥールさんの、うん、まあメインでこうやってるコンロの横に、まあちょっとアトゥールさんがいなくなった時に、うん、奥の調理場からアシスタントの男の人がさ、うんうんうん、まあ普通にこうコックコートにこうキッチンもかぶって来てさ、でそのアトゥールさんの調理補助をこうやってたのよ、うんうん、そのかさ日本人のシェフだったわけ、
あら
うわこんなとこに日本人のシェフいるわっつって、うんうんうん、すげえベナレスにと思って、うんうん、いやすげえと思ってその人の顔を見たらさ、うん、中学校の同級生だ料理とか全然関係ないよ、今地元の書店の店長やってる、
あ、書店の店長、
本屋の店長やってるさ、うんうん、友達よ、うん、友達がさ、うん、コックコート着てさなんか
やってるわけ、
手慣れた手つきでさ、うんうんうん、そのアトゥールさんの横でこう補助してんのよ、
うん、
でさと思って、うん、お前何やってんのって俺はこっち側よ、この生徒側の方から、生徒側の方から神聖なる調理場にいるさ、その中学校の同級生にさ、お前何やってんのって言ったらさ、なんかいやアトゥールさんが手伝ってっていうかぐらいの、もうなんていうか
ラフな感じで、
ラフな感じで、なんか俺はなんだこの立場の違いはって思ってガーンってショックを受けたところで起きた、
夢覚めて、
ほんで俺なんであいつがアトゥールさんのサポートしてたのかも全然わかんないわけ。
何なんだろうね。この
これは
だからその人はさ、その同級生は、うん、なんか 料理屋でバイトとかは
全然ない、全然ないよ。
なんかそういう見てとか見たとか
じゃない。そういうところで例えばさ、うん、スパイス番長のナイル吉見がいるとかね、うん、カニ番長シャンカールがいたとかさ、うん、そんなと分かるよ。
なんとなく分かるな、確かに。
関係ないもん、本屋の店長な
んだ。なんて出てきたんだろうね。
分かんない。
分かんない。
なんかの刑事か、
なんかの刑事ですよ。うん、夢って
枕元にいた。
枕元にいた。夢は怖い。
怖い。東京カリー番長。
思い出コレクター。はい。
はい、行きます。
時間でございます。
はい。いきますよ、うん、ペンネーム中川さん、
中川さん、
男性38歳、インドに行った時、うん、エアインディアの、機内食のカレーを、食べるのに周りのインド人に負けじと、うん、すまし顔で手で食べていたら、うん、インド人の方々は皆スプーンで食べていた。スチュワーデスさんにおしぼりをお願いした時に、うん、あらー的な顔をされてちょっぴり切なくなった。そんな旅のスタートでした。
そうか、インド人もやっぱりスプーンで食うの。
そうよ。っていうかまあそもそもさ、もう飛行機乗れるようなインド人はさ、
手では
食べませんよ。
そういうことか。
もうそうですよ。
なるほど、
手で食べたことある？
ないない。なんか感覚が違うっていうじゃん。
手で食べる、やっぱり。違う違う。感覚違うのよ。感覚が違うけど、まあ別にいいと思いますよ、スプーンで、ね。
スプーンでいいよな。
うん、続いて、
はい、
45歳男性の、方ですね。初めての海外旅行でインドに行った時の話ですと、うん、なんかインドが続くねというかね、ニューデリーの安宿の近くで食べた初めてのカレーが2ヶ月間で一番美味しかった、うん、2ヶ月もいたのか、
2ヶ月もいた、
ほとんど毎日カレーを食べたが何か違う気がしていまいちでした。日本に帰ってインド料理店でバイトをしたけれど、どれとも違うのですと、うん、その後ダールという豆のカレーだったことが分かりましたが、やはりその味は未だに出会えていないと、いつかインドへ行ったらその味を探してみたい、うん、ね、うん、どんなあれだったんだろう ね、ダールってね、まあ、豆に似たやつは、
うん、でもさ、
ありますけど、
ま、豆見た、見たじゃない、豆を煮たカレーはさ、うん、俺も初めて食べた時は、うん、カレーかって感じは、
ね、カレーとは言わないよ ね、
だよね、
う
ん、
そうそう、
カレーこって感じはしなかったもんな、
う
ん、全然。
そうなのよ、
うんうん。
カレーとは言わないよな。うん、はい。
はい。
続いて、31歳女性、はい、カレーライスやカレーうどんをどうしようもなく食べたくなる日、
うん、
大抵白い服を着ている気がする。
よくあるね。
そうな
の、あるある話でさ、
そうね、
本当そう。
なんでこうなのかね
っつーね。なんで白着てるかな、みたいな。
うん、ほんでまたね、
うん、
カレーうどんってね、
うん、
もう絶対に、離れないように気をつけてても、うん、絶対跳ねるのよ。
そうなんだよ。どっかに。
そう、どっかに。
ピチッとさ。
全然なんか、
うん、
そこっていうところがね、
うん、
ほんのり黄色くなってんだよね。
もうこっちはさ、吸わないように、あの、麺がペロンとならないようにさ、あの、注意して食べてんのにさ、そうそうそう、あれ？
だからね、俺は一時期ね、うん、俺の場合はこう、ほら、結局毎日食べてるから、
うん、
その、白い服とかも、その服を選べないわけじゃない、だからもう白い服を着ないって決めてた時期があったのよ。買う時もさ、
そこまで
、うん、そのシャツ買うにしてもないしても、うん、そのカレーが跳ねてもいいシャツっていう、もう判断基準が、まず一個。
カレーありきだ。
うん。で、やったんだけど、なんかそうは言ってもさ、やっぱ白いシャツで行く場合もあるし、でそういうね、なんか色でばっかり決められなかったりもするから、うん、と思って、ある時からね、うん、ちょっと発想を逆転させて、うん、カレーがついて何が悪いと。ね、だから俺今結構ね、うん、着てるシャツなんかね、うん、半分ぐらいはね、カレーの染みついてる。もうでもね、もうしょうがないよ、
カレーの染みもなんか、おしゃれの一つ。
もうおしゃれの一つは言わないけど、
おしゃれじゃねえだろ。
カレーの染みも、あの、含めて、水野仁介なんで、一つよろしくお願いしますってことですよ。
これ
はもう。最初はだって、なんかさ、どっかで会った人がさ、あれ、この人なんか黄色い白、染みついてってね。
いや、普通そうなるよね。
なるでしょ。もうしょうがないよ。だってこれ、水野の場合は。もうついてんのは。
毎日食ってるやつ食わ
ない。もうしょうがないんですよ。さあ、サクサク、いきますよ。続いては女性の、ペンネームさよこさん。
さよこさん。
私の家族はカレーを食べたいタイミングがみんな一緒のようで、父も私も昼食にカレーを食べると夕食に母がカレーを作っているということがよくあります。これもね、あるあるでね、結構あるよね、そういうのはね。 これでも本当にそういうもんなのかね。
なんかね、そのバイオリズムじゃないけどさ、
呼び寄せてんのかね。
呼び寄せてんのかもね、うん、まあ血のつながった人だからね、親はさ。だからなんかこうあるのかね。
でもさ、うん、なんか意外とあれじゃないの、その 朝会社に行くね、うん、出かけに、うん、厨房に、うん、その夜作る用 あのカレールーのパッケージとかがさ、チラッてこう見えてたりとかしてさ、なんか
もう自分の深層心理に入っちゃって、
そうで、なんかあれなんか今日の昼はカレー食べたいぞと思ってね。
それがね、なんか、
うん、でもお母さんからしたらもうほんの
もう作る予定でいたから、
作る予定で置いてんだからっていうさ、
可能性もある、
そういうのあるような気がするんだよ、なんか、うん、
あるかもしれないそれ、うんう
ん、続いて、
はい、
33歳女性、
はい、
千鶴さん、辛いものが苦手な家族の中で育った私、
うん、
私自身も辛いものは得意ではなく、カレーはいつも甘口プラス中辛のミックス、うん、そんな私が7年ほど前突然カレーに目覚め、うん、本格的なカレーのレシピ本を買ったと、うん、初めて作ったインドカレーはレシピ通りなのに辛いばかりで全然味がなく途方に暮れた、
うん、
でもだんだん工夫を加えて納得のいくものができ、うん、今ではお客さんが来るときは必ずカレーを出していますと。カレー以外にもタイ料理や韓国料理などの辛いものを食べられるようになり、きっかけとなった、カレーに感謝をしていますという。ちょっと今俺読みながらドキドキしたけどね。このカレーのレシピ本、
俺のレシピ本、
水野さんのレシピ本だったんですが、どうしてくれるんですかみたいな、どうしようかな。
怖い。いや、そうかもよ。
本当にね、
書いてないだけで。
ちょっとやめてよ。
ちょっとそれを言いたかったんじゃないの、遠回しに。
水野さんのカレーのレシピはレシピ通りに作ると味がしません。
そう、それを言いたかったんだ
よ。飲むよ、ちょっと。本当に。営業妨害だ
よ。確かに営業妨害。いや、でも、それを見たからこそ、うん、なおさらこうさ、
うん、
インドカレーというか、料理に、のめり込むきっかけを作ってくれて、ありがとうっていうさ、ことでしょ、
うん、いや、そうよ、うんうん。そういうことなんだけど、うん、今のそのリーダーの発言は、完全になんか水野のカレー本の至らないやつをフォローしてるような感じの、これ、流れになってきてるよ、これ。水野のカレー本じゃないんだから
さ。そう？
そうよ、その変なフォロー。
書いてない。消した後ない？水野さんのってか、消した後ない？
大丈夫よ。頼みますよ。千鶴さん。
千鶴さん。真相を教えてほしいね。
続いて36歳、男性。
はい、はい、
高校の頃行っていた地元のカレー屋のインド人は、10カ国以上話せて、
うん、おー、すげえ。
すごいね。米粒に、般若経が筆で書けるなど、多彩なおじさんでした。
米粒写経だ。
と思っていたら、そっちが本業らしく、マハラジャのお抱えでしたと。
どっちが本物？
要するに、
米粒
ハンニャじゃないの？
本当？
多分。で、右手でのなんとかチャパティの食べ方など、その人に教えてもらいましたということ。
右手での何の食べ方ってあんの？
いや、だからほら、左手使えないからさ。
あ、そうかそうか。
食事の時にね。
食事の時左手使え
ない。右手だけでちぎんなきゃいけないのよ。
あ、
なんかさ、
それも左手使っちゃダメなの？
そうよ、そうよ。
あ、そうなんだ。一切左手使わねえんだ。
そうそう。大体、中指と薬指で、なんを押さえて、うん、
押さえて、
で、人差し指と親指で
つまんで、
ここを離してちぎるんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。
わー、なんか面倒さいことやってるね。
いや、面倒さいね。ね、で、それよりも、その何、何、うん、これ、米粒に字を書くのが、本業ってどういう人よ、それ。どういう本業よ、その。
米粒写経ってお笑い芸人いるよね。
そう。
いるいる。
それ
じゃないの？
ちょっと待って、それはいいけど、それでお笑いが取れるのか、
ね、うん、わかんない。米粒写経っていう、名前。いるよ。いるはず、確か。
そうですか。
うん、
続いて。
はい。
24歳、男性。
はい。
小学校のキャンプでカレーを作ったのですが、お米の水加減を間違えて食べられないほどの硬さのものになってしまい、他の班から少しずつお米を恵んでもらって、食べた思い出があります。
カレーじゃなくてご飯失敗バージョンだ。
ご飯失敗ね。
カレーバージョンはよくあるけどね。
そう、いろいろ
ある。カレー失敗はね、よくあるけど、うん、ご飯か、
ご飯ね、食べられないほどの硬さって。
相当だろうね。
もう一回炊き直しちゃいいじゃん ね水
を
加え
て ね、 そ う、 だ ね、 そ、 うだね。
そういうわけにもいかないのかな。これね。
はい、はい、というわけで今週は
夢の話です。
夢の話。
違う、なんかね、違うよ、リーダーの体がおかしくなった。
ああ、そうか、そっから始まって、う
ん、ちょっと不安ですね、これね。
これね、本当ちょっと注意しないとね。だからそれこそまださ、 気管に入ってこう詰まったとかっていうのはないからまだ助かってるけど、
うん、まあそうだよ
ね、気をつけないと本当ね、気管の方入っててさ、
そうだよね、これで息ができなくな
った、息ができなくなって人知れず死んでっちゃった
りして、本当だよ、M響で喋る喋れないっていう話じゃなくなっちゃうから
ね、なくなっちゃうからね、
気をつけてください、
はい、気をつけます、はい、ということで、
はい、
今日はこの辺で終わりにしましょうか、
はい、
はい、東京カリー番長の
M響アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました、
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。